でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。つぶやきで振り返る2017年6月編です。早いものですね、もう2017年も上半期が終わってしまいました。1年のうちの半分が終了したというところで、6月のつぶやきで振り返るシリーズやってまいりましょう。では参ります。6月2日のつぶやきです。今日は教育実習生にシュークリームを差し入れするのに、セブンイレブンにあったシュークリームを全部買っちゃいました。今年の実習生かなり力があると思います。誠実で真面目で一生懸命です、ということで、セブンイレブンにありましたシュークリームおよそ20個買い占めてしまいました。いやー、実習生にですね、渡したんです。もう夕方になっていたんですけれど、なんかみんな本当に喜んで食べてくれたんですけど、なんかこういうのたまにはいいかなと思ってやったんですが、コンビニエンスストアのスイーツって結構力入ってますよね、どこも。で、私は個人的にセブンイレブンのスイーツが好きなんですよね。特にこのシュークリーム、美味しいですよね。皆さんも、このつぶやきを聞いて、食べたいなって思った人いましたら、明日にでも買いに行ってみてください。セブンイレブンのシュークリームです。6月2日のつぶやきです。初めて担任を持った時の子から電話がかかってきました。この前飲み会に誘われていたけれど、都合が合わなくて行けなかったんです。当時一番ぶつかっていたやつが一番がっかりしていたって話を聞いて、可愛いなって思いました。毎回会うと未だに喧嘩になって、周りが止めるパターンのやつ。そうなんですよね。初めて担任を持ったのが、まあちょっと私の学校の事情を知っている人にだけにしかわからないんですが、8期生なんですよ。もう10年ぐらい前になるんですけれど、でその時にぶつかっていたケンジ君っていうやつがいまして、もう始業式の当日からなんかぶつかったりして、2年3年と2年間担任をやったんですが、ちょいちょいぶつかってきたんですけど、なんかお互いになんか気が合うなみたいなところがあって、で自分も初めての担任だったので、なんかすぐにこう熱くなって、あと若かったのでなんか負けねえからなみたいな感じで、結構なんかタイマン張るみたいな感じでやってたんですけど、今やったらまずいなみたいなね、なんか世の中の状況が、まあ、今のその流れとは全然合わず、もうめっちゃ昭和の先生みたいな感じで、なんかよくこうお互いにこう突っかかってバチバチやってて、周りの生徒が止めますみたいな感じだったんですけど、で卒業してからも何回も会ってご飯を食べに行ったり、で二十歳過ぎてから飲みに行ったりするんですけど、なんかその度ごとになんかバチバチやって、周りがまた始まったこの二人みたいな、なんかそんな感じだったんですけどね。ケンジ君確か2011年か12年にうちに来たんですよね。で社会人になってなんか部下もできて、まあこれから自分はどのような30代を過ごしていけばいいのかって、こう人生の岐路に立たされていた時だったんですけど、101先生からまあなんか人生の教えというか、後輩たちをどういうふうにこうやる気にさせていいチームを作っていくかみたいな極意を教えてくれなんて言って、なんか筆記用具を持ってきて、でなんか自分はまあそういうのいいから飲もうよみたいなことをうちでやってたら、なんで真面目に聞き 勉強しようと思って来てんのにそういうトーンになるんですかみたいな、またなんか一触即発みたいな感じになんか成り上がったので、なんか自分もなんか真面目に語ってやったんですよね。で、彼が意識していたのはその自分が彼の担任をやっていた時の年齢に俺たちも差し掛かってきて、当時の101みたいに、同じ年に今なったんだけれども、そこまで大人としての振る舞いができないみたいな部分でなんか悩んでいて、なんか流れを読めよとか、相手の表情を見てアドバイスすることを変えるといいよとか、なんかそんなアドバイスをしたんですけど、なんかメモを取りながらなんかいろいろ聞いてくれて、もうなんかいいやつだななんて思った、なんかそんなことがあったんですが、2017年の6月2日にもその子の友達から連絡があって、そいつが101に会えなくてがっかりしていたよみたいな連絡を聞いて、かわいいなぁなんて思ったのでつぶやいてしまいました。6月3日のつぶやきです。土曜日ですが仕事です、仕事ですが土曜日です。これよく土曜日につぶやいちゃうんですが、午後からスポーツジムに行こうということで、土曜日午前中で終わるときはスポーツジムに行くって言って会員になったんですけれども、もう会員になって2年目なんですが、なかなか行けてなくて、結局6月は1回か2回しか行けてないなみたいな感じなので、7月はもうちょっと行く回数を増やしていこうかなと思っております。最近ホットヨガにハマっている101件でございます。6月4日のつぶやきです。ツイッター開いたら風船がいっぱい飛んできた。待って、今日誕生日じゃん。待って、何歳になったんだっけ。41歳になりました。なんか30代の中盤あたりから今年でいくつみたいなのがなんかわからなくなってしまって、毎年誕生日のたびにあれ俺何歳になんだっけみたいなことを考えてしまうんですけどね。皆さんも30代半ばあたりになるとこの気持ちがわかるので、ぜひ覚えておいてほしいと思います。そしてこの日はたくさんのメッセージ、おめでとうメッセージをいただきました。一つ目はカンタくんですね。5月にラジオ番組で共演させていただいたカンタくんからのおめでとうございますのメッセージに対して、ありがとうございます。1ヶ月ぐらい前、ラジオに出させてもらったんですね。早いですね、時間が経つのが。楽しかったですよ。これからも頑張ってね。あと、就職活動もね。次は、保育士を目指している千崎さんからもおめでとうコメントをいただきました。その返事です。ありがとうございます。保育士目指して頑張ってくださいね。また会えることを楽しみにしています。笑いをこらえながら授業を受けてくれていたことが懐かしいです。この方授業中結構静かな子だったんですけど、自分のギャグにずっと目立たないようにマスクをつけながら笑ってくれていた子なんですけど、ありがとうございました。続きましては川田くんです。ソフトボールをやっていた子なんですけど、こちらもおめでとうございますというメッセージです。返事です。ありがとうございます。川田もいろいろと頑張ってくださいね。実家が比較的近いですからね。今度会いましょうね。という返事をしたんですけど、なかなか会うことができないでおります。続きましては、リサさんからもおめでとうメッセージをいただきました。おめでとうございます。素敵な一年にしてください。絵文字付きですけど。返事、ありがとうございます。お兄ちゃんも、リサさんも、兄弟で関わりを持てて嬉しいです。名前のデザイン、先日ツイッターで見させてもらいましたけれど、なかなか素敵ですね。これからも頑張ってくださいね。このリサさんという方は、デザイン関係の専門学校に進んで、今一生懸命頑張ってるんですけど、このリサさんのお兄さんは、なんと私の大学の後輩になりましたみたいな、教え子でありながら大学の後輩になりましたみたいな感じで、お父さんとかお母さんにも、いつもお世話になっていますという方ですね。それから翔さんからも、おめでとうございますのメッセージいただきました。返事です。ありがとうございます。 一度も会ったことがないのに長い期間仲良くさせていただき嬉しいです。これからも車の話とかいろいろと楽しみにしています。実はこの翔さんは車関係の仕事をしている方で、私と同じスバルのレボーグに乗っている方で、レボーグつながりでツイッターで知り合いになった方ですね。今年22歳かな23歳かなになる群馬県にお住まいの方なんですが、ツイッターでよく、やり取りをさせていただいていて、でおめでとうのメッセージももらったと。一度も会ったことがないんですけど、結構仲良くさせていただいてるんですよね。で、翔さんは、なんか外国人の方とツイッターとかフェイスブックとかでやり取りをしていて、時々その、英語の意味がわからない時に、ケンさん訳してくださいみたいな感じで来たり、英語でこうやって伝えたいんだけど、英訳してくださいみたいなことを頼まれて、自分も嬉しくなって頑張って訳しているんですが、オーストラリアに出張に行っていた時に、結構時間的に余裕があったので、その時に初めて、翔さんと、テレビ電話を Wi-Fi を使ってなんですけれども、自分はオーストラリアにいますみたいな、翔さんは日本にいますみたいな、それで一度も会ったことがない方とテレビ電話をしたっていうのが、なんか懐かしい思い出だなと思っておりますね。翔さんにはポッドキャストの方に、時間ができたら出てくださいね、車の話しましょうねと言っているんですが、なかなか時間が合わずに、ちょっと、まあ、収録ができない状態で今いるんですけれども、収録できる日を楽しみにしておりますので、ぜひ、時間があるときにまた連絡をいただければと思います。続きまして、6月4日のつぶやきです。今日は久しぶりにスポーツジムに行ってきました。5月は一度も行けてなかったんです。忙しすぎたから、今日はホットヨガを1時間やってきました。それとインボディの計測もしてきました。理想的な筋肉量、脂肪量、体重でした。これで2ヶ月連続でいい感じにキープできています。4月の上旬にやった時も、そのインボディが、現在理想的な体重ということで、筋肉量も脂肪量も、どうするかプラスマイナスでいろいろ、あと何キロ減らしてくださいとか出るんですけど、どちらも減らす必要がないって出てるんですけど、6月の4日にやったインボディ2ヶ月ぶりにやったんですが、この時も理想の体重のままで、なんかそう考えると皮肉なことに、あんまりスポーツジム行かねえ方がいいんじゃねみたいな、なんかそんなオチになってしまいました。6月4日のつぶやきです。スポーツジムの後はニューサイノというインド料理のレストランでカレーを食べます。今日は新メニュー、ラムカレーです。美味しいラムカレー、辛口にしたら辛いって書いてあります。スポーツジムの下にカレー屋さんがあって、なんかトレーニングを受けた後いつもここのカレーを食べるっていうのが、なんか自分のルーティーンになっていて、なんかそれがすごく美味しくて、で今回ラムカレーっていうのを食べたんですけど、これめっちゃ美味しくて、ぜひ行かれてみてほしいなと思います。つくばにお住まいの方は、カピオとかがあるところの近くにヨークベニマルっていう、スーパーがあるんですが、そこの1階のフードコートにニューサイノというインド料理のカレーのお店があるので、ぜひ時間がある方は結構気軽な感じで行けますので、隣には長崎ちゃんぽんとかあって、まあ、いろんなそのお店が入っているフードコートなので、気軽な感じで、本格的なインドカレーを食べることができるので、ぜひ皆さん行かれてみてほしいなと思います。6月4日のつぶやきです。ティンバーの靴一目惚れして買ってしまいました。ティンバーの靴めっちゃいい。そうなんですよね。なんかティンバーランドの靴がひどく好きで、もう数年前から、10年ぐらい前から、でなんか何のことなくその靴屋があると、ティンバーの靴今何がラインナップで並んでるのかなみたいなことを見て、で一目惚れするときと一目惚れしないときがあるんですけど、一目惚れするときは買っちゃうんですよね。で今回も夏っぽいいい感じの靴を購入することができました。ツイッターに出ておりますので、 ちょっと水色っぽい、靴なんですけれども、軽くて履きやすくてとてもいいので、今ほぼ毎日、履いております。6月4日のつぶやきです。ついに41歳になってしまいました。これからもよろしくお願いしますね、ということで、ハッピーバースデーケンちゃんというこの妻が買ってきてくれた、ケーキの写真も出ております。4と1の数字に、ろうそくに火がついています。41歳になりました。そしたらばまたゆいさんという教え子から、おめでとうメッセージが届きました。わー、先生おめでとうございます。サンハイ、ハッピーバースデーとユーって書いてあります。ありがとうございます。学生生活頑張ってくださいね。また会える日を楽しみにしています、と返事をしました。この方、この方がですね、マスクをしていてわからなかったんですよ。懐かしいです。お互い頑張りましょう。そうなんですよね。この方ですね、なんかいつも笑ってくれていたこと。なんかそれ、そう、保育士目指して頑張ってくださいねってさっき言いましたけど、これの返事も来てました。こちらこそありがとうございます。実習でいろいろ学んで保育士になれるように頑張ります。101先生の授業は涙が出るくらい本当に面白かったです。懐かしいですね。あと職員室で、あなた誰ですか?と言われた日のことは今でも覚えています。笑い。101先生も体調に気をつけて頑張ってくださいね。その返事。マスクをしていてわからなかったんですよ。懐かしいです。お互いに頑張りましょうね。すごい生徒にとって失礼なことを言ってしまったことがあるんですよ。在学中、あなた誰ですかって。いや、すごいですよね。1年間英語を教えているのにもかかわらず、あなた誰ですかって言ったって、ちょっと生徒にとっては衝撃的ですよね。大生からもおめでとうメッセージいただきました。大生ありがとう。たまに一緒に収録したポッドキャスト聞いていますよ。茨城帰ってくるの事前にわかるようで、なおかつ時間的に余裕があるときは教えてください。一緒に下妻のイタリアン行きましょう。そうなんですよね。大生さんも大学1年生の時に、ポッドキャストに登場していただいて、いろいろアイドルの話であるとか、なんかそんな話、大学生活の話であるとか、心理学の話であるとか、そういうのをしてもらったんですけれども、懐かしいですね。春子さんからもおめでとうメッセージをいただきました。先生お誕生日おめでとうございます。返事。春子さんありがとうございます。学生生活頑張ってくださいね。学校に来るときは私のところも訪ねてくださいよ。お待ちしています。春子さんです。近いうちにまた遊びに行く予定なので、その時はお尋ねしますね。なんかみんなどんどん、返事、おめでとうメッセージくれて嬉しかったなっていう、この6月4日の誕生日でございました。あとは塚本くんという昔ポッドキャストに出てくれた酒屋さんの息子さんからも、おめでとうメッセージいただいております。残り10分ですがおめでとうございます。ギリおめでとうございますメッセージですね。ありがとうございます。学生生活頑張ってくださいね。応援していますよ。なんかいっぱいもらってちょっと嬉しかったなっていう6月4日の誕生日でございました。ここでポッドキャストのお知らせも入れておりました。6月6日のつぶやきです。私のポッドキャストの番組ケンズカフェユナイテッドの公式ツイッターアカウントができました。番組の更新のお知らせのほか、番組で扱った内容の関連情報などもつぶやいていきます。フォローよろしくお願いします。ツイッターのアカウントはケンカフェ101です。皆さんもぜひ、フォローしてください。ちょっと今フォロワー数が少なくて、なんか寂しいよって感じなんですけど、ケンカフェ101、こちら鍵がかかっておりませんので、ぜひよろしければお願いしたいと思います。6月6日のつぶやきです。イギリスの BBC 放送のブレイキングニュースをリツイートしております。 People across the UK fall silent to remember the victims of the London attacks。 ロンドンのテロ攻撃がありまして、テロの犠牲者をしのんで1分間の黙祷が捧げられた、 イギリス中で黙祷が行われたというその BBC の放送を、引用させていただきました。6月7日のつぶやきです。卒業生で藤井四段に似ている子がいるんだけど、今夜 LINE して遠回しに言おうとしたけれど無理でした。ニュースでそっくりな人が出てたから連絡しましたというわけのわからないメッセージを送ってしまいました。めっちゃ遠回りですね。6月8日のつぶやきです。今年の実習生みんなよく勉強していると思う。授業を見させてもらっていますけど、みんな結構うまいです。そのまんま働けんじゃねっていう方がとても多いです。自分たちは毎日その職業柄授業をするっていうことに慣れていて、まあ自分ももう十何年もこの仕事をしているから授業をするっていうのはその日常の中に溶け込んでいるんですが、まあ教育実習生からすると普段は学生さんであって、まあこの教える学校の教壇に立つっていうのは非日常なんじゃないかなと思ってるんですよね。それで初めて尽くしのことばかりで本当に緊張もするでしょうし、慣れてなくて大変な部分もあると思うんですが、本当に今年の教育実習生はレベル高いな、真面目だな、で授業もすごい準備がされていて分かりやすいなっていうのがあったんで、すごいメンバーだなと思ったんですよね。なんか教育実習生のその雰囲気とかレベルみたいなのも年によってまあまちまちなんですが、だんだんレベルが上がってきたな、っていい傾向だななんてちょっと思っております。続いて6月9日午前2時40分のつぶやきです。なんでだろう、夕食食べてソファーで寝てしまって、起きてからお風呂に入って、それから寝る。こんな日々がずっと続いている。おやすみなさいませ。ポッドキャストのツイッターのアカウントを作りました。よかったらフォローしてくださいねってこうちゃっかり、宣伝しています。ケンカフェ101です。いやこれなんか良くないんですよね。なんか帰ってきてご飯食べて疲れちゃってソファーでふってこう力を抜くと、そのまま記憶が飛んでいて、まあつまり寝ているってことなんですが、それで夜中になってるっていう、なんかすごい悪循環が今でも続いていまして、だからなんですよね、日中疲れが取れなくてみたいな、やっぱり睡眠時間って大事だよねみたいな、なんかそんなことを感じました。6月10日のつぶやきです。ずっと気になっていた水、白樺がくれた天然水、晴れと水。これ実際飲んでみたんですけど、普通の水でしたね。うん、でもなんかデザインがかっこいいなと思ってるんですけど、この友高さんという前ツイッターに出てくれた方から美味しいですかっていう質問がありましたけど、普通の水でしたと送っておきました。しかも英語をつけて It's just still water。 そしたらば友高さん I know、 分かってますみたいななんかちょっとバイリンガルなやり取りをしましたね。6月10日のつぶやきです。しゃぶしゃぶ丼亭のつぶやきがありました。はい、6月10日のつぶやきです。車検前の点検、それを待っている間もお仕事中、職業人口話の依頼です。自分の教え子たちやってくれるっていう人がたくさんいて嬉しいです。現在8期生と連絡を取っています。どんどん講師が決まっていく、嬉しい。さすが101クラス。9月の職業人口は、8期生だけではなくて、10期、11、12、13、14と、いろんな方に登場していただきますけれども、よろしくお願いします。6月10日のリツイートです。ワッキャイさんのつぶやきをリツイートしてしまいましたけど、1年ぶりの撮影、やっぱり何の役にも立たない僕の唯一の特技、ペットボトルのキャップ投げ。この人すごいんですよね。スライダーとかカーブとかチェンジアップとか、フォークボールも ペットボトルのキャップで投げられるんですよ。シュートもすごいですね、この画像。シンカーも投げられますね。それからライジングボールも投げられます。現在リツイートが 2.3 万、いいねが 3.1 万、コメントが51ついています。すごいですね。まあなんか何の役にも立たない特技とか皆さんそれぞれあるのかなっていう感じですけどね。6月11日のつぶやきです。東京に向けて出発。オーストラリアのホームステイプログラムに引率する先生方向けの研修会です。私は講師を務めます。様々な場面も想定したケーススタディなどを勉強します。頑張ってきます。自分も行きたくなってしまいます。そうなんですよね。この頃、オーストラリア行けてなくて。で、引率する先生たち の研修会でアドバイスをするっていうのが、毎年6月のルーティンになりつつあって、行きたいよって感じなんですけどね。なかなか日本でのやることがたくさんあって難しいなっていう状況です。そしてこれも毎年のルーティンなんですが、その会議の会場、研修会の会場は JR 四ツ谷駅の近くにあるんですが、その四ツ谷駅を出ると目の前にソフィア上智大学がありまして、ここは私が青春時代に憧れていた大学で、まあ受験は不合格になってしまった学校なんですけれども、ソフィアっていう、ニックネームがついている大学なんですが、研修会の前にソフィアを眺めながらということで、喫茶店の2階からの写真をちょっと載っけてみました。6月11日のつぶやきです。電車の中で1時間半もの時間、1週間分の新聞を読みました。手が真っ黒。平日ちょっと忙しくて新聞が読めていなくて、なんか週末にまとめて新聞を読むっていうのがなんかこの頃習慣化されてるんですけど、1週間を振り返るっていうのがすごく面白くて、電車で移動するとき1週間分の新聞を紙袋に入れて、それを読んで途中の駅でその新聞のリサイクルボックスに入れてくるみたいな、なんかそんなことを やることがたまにあって、でもなんか東京に着く頃にはもうなんか新聞についているインクで手が真っ黒になるっていう状況です。6月11日のつぶやきです。改札を見ながら一杯だけビール、茨城フェア中、日立のネストビールホワイトエール、美味しい。これ秋葉原なんですけど、秋葉原のノモの秋葉原店というところなんですが、 JR の改札口のすぐ脇にありまして、その改札の様子を見ながら食事とか飲み物を楽しむことができるゾーンなんですけど、もし皆さん秋葉原とか行く機会があったら、まあ未成年の方はお酒はダメなので食事なんですが、ここ結構いいですよ。忙しそうにこの改札を入っている人、それから出ている人、本当に忙しそうにこう世話しない感じで出入りをしている、乗客の方々の様子を見ながら、上から目線でなんかちょっと優雅にビールを飲むみたいなの結構最高かななんて思っていて、自分のお気に入りスポットの一つになりそうなところでございます。6月11日のつぶやきです。ブラジルのお店、フランスパンとソーセージを買いました。これは常総線の三街道駅の改札を出て、すぐのところに、駅のすぐ隣にある、お店なんですけど、TK ストアっていうグローバルマーケットっていうお店なんですが、常総市ってブラジル出身の方が多くて、そのブラジルのいろいろな雑貨であるとか食材みたいなのが結構揃ってるんですよね。それからその入り口の脇には銀行もあって、まあ母国ブラジルとかに、その日本で稼いだお金を送金できるような仕組みがあったりとか、あとはちょっとしたそのブラジル料理のお店を楽しむことができるレストランもあったりして、今度ちょっとまあなんか東京からの帰りの途中じゃなくてゆっくりとこのスーパーを訪れていろいろと発見をしてみたり、なんか買い物をしてみたり、 なんかしたいななんて思っています。6月11日のつぶやきです。今日のお昼は人形町今半のお弁当でした。美味しかったです。すき焼き弁当。毎年この6月には、今半のお弁当を楽しむことができるということで、1年のうちに 1,2 回食べる今半のお弁当、結構楽しみにしております。6月13日のつぶやきです。情熱大陸、録画しておいた橋本美穂さんという通訳者の方の特集を見てモチベーション高まった。もうこれ2回見ましたよ。繰り返しですけど、あのピコ太郎さんの通訳とか、あの外国人特派員の記者会見とかで通訳をしたりとか、ピコ太郎さんのライブ映像 YouTube で配信するんですけど、それに同時通訳をつけたりとか、あのそういう活動もされながら、一方では企業の通訳士として活躍をされているという、橋本美穂さんという方なんですけど、本当に何だろうな、同時通訳上手だなと思って、でしかもそのピコ太郎さんの気持ちになって、まあ、ピコ太郎さんの分身みたいな形で通訳を入れていくっていう、でしかもそれを一瞬のうちにやってしまうっていう、なんかかっこいいなと思って、まあ英語を使って仕事をしている、部分で言うと、なんか同じような立場なんですけど、全然あのレベルが違うなと思ってるんですよね。6月14日のつぶやきです。今日も早く帰ってきてしまいました。6時39分のつぶやきなんです。午後、夕方になると頭が痛くなるんです。きっとあの声のせい。なんか今なんか外で応援練習、応援団の人たちが練習をしているんですけど、なんかね、その年によってその応援のこの声のなんていうのかな、周波数なのかな、なんか声色っていうんで、声色っていうんですか、なんかそれが違うんですけど、なんかね、今年の声はなんだろうな、この周波数的になのかな、音程的になのかな、なんかわからないんですけど、頭が痛くなっちゃうんですよね。なんかこの頃応援上手になってきたからそんなこともなくなったんですけど、多分これ6月の中旬なので、なんか練習始まったばっかりみたいな状況だったから、多分声が合わなかった部分とか、えいみたいなのがなんか強めの声だったりしてて、なんかめっちゃ頭痛くなってたあの日々があって、なんか頑張ってる子たちに失礼になったんですけど、でも今はなんかすごく綺麗にハモってるので、そんなこともなくなったので、夏の大会に向けて頑張ってほしいなと思います。6月14日は毎日新聞のつぶやきをリツイートしました。イギリス・ロンドン西部で発生した高層住宅火災は死者不明者が多数に上っています。救急当局によりますと50人以上が負傷し病院に搬送されているようです。いやー、これ結構数日火が消えませんでしたけれども、なんかその防火対策なのかな、それともその老朽化していたからなのかな、なんかいろいろ考えさせられたんですけど、イギリスの BBC のブレイキングニュースをフォローしている関係でずっとこの話題を見ていましたね。英語でずっと情報が送られてくるんですけど、この時は6 people confirmed to have died following the fire at Grenfell Tower, but number expected to rise。この時は6人の方が亡くなったということが判明しましたと。で、このグレンフェルタワーの火災でです。しかし、この数字というのは、死者の数というのは、これから増えていく見込みですという情報も入っておりましたけれどもね。ちょっと大きな火災になってしまいましたけどね。6月16日のつぶやきです。 緊急事態の放送を YouTube で比べてみました。テレビよりもラジオの方がアナウンサーが上手な印象、東京のキー局よりも地方局のアナウンサーの方が優秀という印象、けどやっぱり NHK がダントツうまい。民放のラジオ局だとラジオ福島、茨城放送、日本放送の順で良かったなって思います。これあれですね、あの東日本大震災の時のその第一報をどういうふうに伝えたか、まあ、状況がすごく揺れている中で生放送の中でどうやって人々に避難を呼びかけたり最新の情報をお伝えしているのかというのをなんか YouTube にアップされていて、それを見たんですけど、このラジオ福島、茨城放送、日本放送の順で本当に良かったなと思いますね。あの茨城放送、まあ、茨城も水戸の方もだいぶ揺れたんですけれども、女性のアナウンサーで美奈子さんっていうアナウンサー、今はもうフリーになっている方なんですが、すごく良かったですし、あの東京の日本放送では上柳アナウンサーがあのまず車をゆっくりと停止してハザードランプをつけて止めてくださいとか、そういう呼びかけとか、これから地震が大きなものになる可能性があるので注意が必要ですとか、その瞬間に起こって、まあその喋ってる人もびっくり、していると思うんですけれども、やはりそのリスナーの方への注意喚起とか安心させるようなコメントとか本当に上手だなと思って感心させられました。喋る仕事っていうのはその時に、人命を救うという、ことにもつながる仕事で、なんか偉大な仕事をされてるなというふうに思いましたね。6月17日のつぶやきです。ビーツでポッドキャストを聞きながら草刈り、シュール、草刈り機を使いながらで、なんかねイヤホンだと取れちゃったり音がなんか聞きにくいので、おしゃれな白いビーツのソロ2っていうヘッドホンを使っているんですよね。 Wi-Fi タイプのやつなん、あ、じゃなくて Bluetooth のやつなんですけど、でもやってるのは草刈り、芝刈りみたいな、草刈り機をウィーンってやりながら、ビーツでポッドキャストを聞きながら、草刈り芝刈りやっておりました。6月18日のつぶやきです。毎年のルーティーン、立教大学で話すときは池袋駅を出たところにあるバーガーキングへ行きます。そしてオーストラリアではこの店の名前はハングリージャックス、この名称で展開していますとつぶやきをします。9時50分ごろつぶやく予定です。そしてやっぱり9時50分ごろに、毎年話す前に訪れるバーガーキング、オーストラリアではハングリージャックスという、店名で展開しています。アメリカの企業が買収するときにお店の名前で揉めたためなんて出ておりますけど、バーガーキングね、美味しい。でもなんか大きさがでかいんで、なんかスモールサイズでちょうどいいなと思って、今回お店の方になんか食べきれないかもしれないんですよねって言ったら、スモールサイズでどうですかなんて言って小さいの出してもらいましたけども、他のハンバーガーショップだと普通サイズなのかななんて思いましたけどね、美味しかったですね。毎年6月はそんな感じです。6月18日のつぶやきです。立教大学で国際交流（オーストラリアの講演をやりました。今回はこの2人にご登場いただいて、イクヤ君とコウ君です。トークショー形式でやりました。大好評でした。当時高校1年生だった2人も3年経って大学生、時々ポッドキャストにも出てくれていますけれど、久々って感じはしませんでしたけど、最初緊張しました。なんかいつもパソコンのテレビ電話でこう喋っている間柄なんで、なんかそれに慣れていたので、なんかリアルイクヤ、リアルコウを見て、なんか自分の中でその芸能人の人が目の前にいるみたいなあの感覚に陥って、最初ちょっと人見知りみたいな状態に自分になってしまって、そのことを言ったらこの二人もやっぱ同じですよみたいな、なんかケンさんとはテレビ電話でずっとこうやり取りをしていて、なんかリアルで見るとなんかちょっと恥ずかしいですねなんて言っておりましたが、お二人ともお話が上手で会場を沸かせていました。見事でした。ありがとうございました。 6月19日のつぶやきです。学年主任で迎える学園祭もやはりアウェー感満載。1年の中で一番辛い時期がやってきました。クラスに加わりたい。もうなんかね、担任やらなくなってから学園祭辛くて、やっぱ担任いいっすよね。こういう時も含めてですけどね。6月19日のつぶやきです。私のポッドキャスト iTunes ストアでのランキング社会文化個人ジャーナル部門で136位に出ています。嬉しい。ちょっとね、 iTunes ストアのね、自分の番組のジャンルをですね、コメディから、社会文化個人ジャーナル部門に変更したんですよ。そしたらランキング上がりましてね、行った時には多分112位か116位まで上がったんですが、本日は131位になっておりました。なんかこれ、なんかこのランキングに出てからアクセス数めっちゃ上がって、なんか番組もなんかちょっとよそ行きになっちゃってるなみたいなところが自分にあって、なんか良くないななんて思ってるんですけど、ぜひもしこの番組をこのランキングから検索してというか表示されていてクリックしてくれた方、ぜひ登録をしていただきたいと思います。これを機にぜひ101件の日常とか、あと特別編といっていろいろな方と対談をやっておりますので、ぜひ登録の方をお願いしたいと思います。6月20日のつぶやきです。祭りつくばやばというのがリツイート今ものすごくついておりまして、私が見ているかなみさんという方のリツイートがこう回ってきまして、本日の状況で3785リツイート5216のいいねがついてるんですけど、今年の8月27日日曜日16時ごろスタート、筑波駅周辺土浦学園線、東1丁目南交差点付近から筑波中央警察署前交差点付近まで、パレードが行われます。祭りつくば2017イベント情報、東京ディズニーリゾートスペシャルパレードが行われるそうなんです。つくばにミッキーがやってくるってことなんでしょうかね。ミッキーマウスをはじめとしたディズニーの仲間たちが夢と魔法を届けるために東京ディズニーリゾートを飛び出し、祭りつくば2017の祭り大パレードに参加します。ディズニーの仲間たちは東京ディズニーリゾートならではの特別なデザインが施されたパレード用車両ドリームクルーザー2とドリームクルーザー3に乗って登場します。この東京ディズニーリゾートスペシャルパレードには市内の子どもたちも一緒に参加し、楽しさいっぱいにパレードを盛り上げますと出ております。祭りつくば、ディズニーとコラボするんですね。すごいですね。つくば市観光推進課の、方でもツイートされておりました。6月21日のつぶやきです。睡眠負債、これ NHK で特集されていて、ちょっと勉強になったなと思ってて、睡眠のことについて出ていたんですよね。ちょっと、興味のある方はよかったらちょっと検索していただきたいと思います。6月28日のつぶやきです。英検の練習をやると疲れ果ててしまって、家に帰ってきてご飯食べてそのまま気を失う感じでソファーに倒れ込んでしまって夜中に起きるパターン、ほんと疲れるけど楽しい。そうなんですよね。なんかこの時期英検の面接練習とかをちょっと見てあげてるんですけど、なんか疲れるんですよね。でも楽しい。6月28日のつぶやきです。30分間オペレーター増員するって、こんな時間帯に、増員するの、もしかして転送電話の仕組みでオペレーターはそれぞれの家にいたりするのかな。6月28日1時56分のつぶやきです。これ江戸晴美さんがチャレンジしています、多分ライズアップかなんかの CM 特集みたいなのをなんか深夜だったので見て、おとか思っていて、この時間オペレーター増員みたいなの出てて、いやすげえなみたいな、夜中の2時にオペレーター増員するの、これ帰りどうするんだろうみたいなね、あの感じだったんですけど、なんかどんなメカニズムで、どんな仕組みでか、どんな仕組みでやってるのかなと思ったんですけどね、転送なのかな。6月29日のつぶやきです。ハイスピードで模試の過去問3年生の文を解きました。明日解説しますよ。なんか長文の中に SEX という単語、もちろん性別という意味ですけど、が3回出てくるんですけど、明日発音するのが恥ずかしい、ハートマークっていう、なんかいいねがいっぱいついちゃったんですけど、なんかね、まあ、性別っていう意味なんですけどね、なんかさらっとこう通過しなければダメなんですよね。なんかちょっとここ恥ずかしいなみたいな、なんか男子のやつらはなんかちょっとクスクス笑ってるなみたいなところがあるんですけど、で実際授業でやりまして、そこの部分ずっと噛みまくりっていう、もう本当に最悪な授業になりました。もうなんかちょうど、なんか文のその最後の 2,3 行のところにその単語が3回ぐらい出てくるっていうところで、でもなんか時間のない中でやってて、しかもそこに差し掛かった時にチャイムが鳴り始まってしまって、めっちゃ焦ってたらそこをずっと噛んでしまって、なんか超恥ずかしいなみたいな感じで授業終了ってことで失敗してしまいました。はい、ということでつぶやきで振り返る2017年6月編をお送りいたしました。冒頭にもお伝えいたしましたが、2017年前半終わりました。早いですね。もう6月終わって7月ですよ。夏がやってまいります。なんか本格的な梅雨はこれからって感じですけどね、まあまだまだ鬱陶しい季節が続きますけれども、そんな中でも日々楽しんでいきましょう。お知らせです。101のツイッターアカウントです。県101県です。101は数字です。県は K-E-N、 K は大文字になっております。こちらは鍵がかかっておりまして、基本的に18歳以上の方の、つぶやきを、つぶやきではなくてフォローを、推奨しております。そして、何度もお伝えしておりますけれども、ケンズカフェの公式ツイッターアカウントができました。101県の無料ポッドキャスト公式アカウント、iTunes ストア、ポッドキャストアプリのほか、ブログでも聞くことができます。シーザーブログです。一人トークのほか、特別編としてゲストとの対談もやっています。話題は多岐にわたります。通勤、通学、就寝前のお供に、ポッドキャストということで。こちらのアカウントは、ケンカフェ101、ケンカフェ101です。それから、インスタグラムもやっております。インスタグラムは、ケンインターナショナル、ケンインターナショナルです。こちらは日本に興味のある外国人向けの、コンセプトでやっておりますので、基本的に使用している、言語は英語になっております。ただし写真が中心ですので、英語が苦手だよという方でも雰囲気を味わっていただけるのではないでしょうか。それから新しく Gmail アドレスも作りました。kencafe101@gmail.com kencafe101@gmail.com です。こちらに番組の感想とか質問とか、あとは、ポッドキャストに出演したいよとかですね、メールで気軽に送っていただきたいと思います。はい、ということでつぶやきで振り返る2017年6月編お伝えいたしました。それでは、
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも